Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1879回6月14日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは、まだ仕事ですと書いてますが、まだ焼肉中です、はい。昨日もちらっと言ってましたけど、月ちゃんとこの会社の焼肉大会例年はね、会社の従業員の方だけでやる焼肉パーティーが毎年この時期にあるんですけどもね、今回はなんかお客さんも呼んでるということでね、総勢75名途中ですきちゃんどうも帰れそうにないというね、メール送ってきてたんで、はい、今頃焼肉食ってるんじゃないかな。でもどうだろうな、75人もいるとなんか深呼吸しろってアプローチは言ってきたけど食べれないんじゃないかなってね、気がしなくもないですけどもね。はっけいちゃん、お風呂の中からこんばんはこんな早くお風呂に入ってこの先どうするの夜更かしするの、はい、のぶすみさん、こんばんは。仕事だから戻れないのは仕方がない。まあ半分仕事ですからねお客さんがいるってことは接待もしなきゃいけないんじゃないかなって気もしますけども、まあ焼肉パーティーだからね、接待って言ってもばビール継ぐぐらいかなと思いますけどもね。ただね、今出雲はパラパラと霧雨状態なんですけども、豪地はね結構降ってるはずなんですよ、雨雲レーダー見ると。まあ雨が降るとね、テント張って例年はやるんですけども、今年はどうしてんだろうな、テントでみんなが入れる状況な大きいテントかどうかわかんないですけどもね。のぶすみさん、焼肉大会で怪我したら老成だね。どうだろうまあお金出てないですからね、多分残業代はあくまでもなんていうんだ、福利厚生の範囲内でしょうからね、労災扱いにはならないんじゃないかなって気がしますけどね。まあ帰れたら帰るっていうメールが来てましたけど、多分帰れないんじゃないかなって気がしますけどもね。はい、昨日もちらっとお話しましたけども、明日は広い範囲で荒れた天気になるそうですよ月ちゃん、明日出雲へ来る言ってたんですけどね、果たして無事来れるのか 最近の JR ちょっとしたことでね、すぐに線路点検だわ、踏切点検だわ、車両点検だわ言ってね、止めちゃうんでね、あんまり雨が降るとちょっと JR 当てにならない部分が最近あるような気がするんですけども、明日はね、沖縄以外は全国的に雨マークついてますね。太陽マークはほぼなし、部分的に曇りマークがあったりはしますけども、唯一天気がいいのは沖縄、梅雨の一休みっていう感じかな。沖縄奄美は、中休みということのようですね。それ以外のとこは結構雨風も強いところもあるようですね。この週末お出かけを予定されている方は十分お気をつけくださいね。はい、それではとっととやっちゃいますかね今日は1時間持つかな、はい、まあ短めだと最初から皆さん思っておいてください。ただ一人でやるんでね、URL の貼り付けとかをしなきゃならないんで、ちょっと手間取ると思いますが、ご了承いただきたいと思いますよ。それではまず最初の、あれ？最初の記事が貼れないじゃん。どういうこと？いけたいけた。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は、トラベルウォッチにあった記事です。2019年お盆期間の ETC 休日割引適用は8月10日から12日と17日から18日の5日間という記事が上がってました。NEXCO 東日本は2019年度のお盆期間における休日割引適用日を8月10日から12日そして17と18日の計5日間とすると発表しました。休日割引は NEXCO 3社が管理する地方部の高速道路の料金が土曜日日曜日祝日に 30% 割引となるETC 利用者向けの割引サービスです。車種は普通車、軽自動車等、二輪車も含むということですね。大型車は含まないということです。今年のゴールデンウィーク4月27日から5月の6日の10日間すべてに休日割引が適用されていましたが、お盆はカレンダー通りの適用となりますということで、お盆休みに田舎とか遊びとかで高速道路を使われる方、休日割引はカレンダー通りということだそうですので、十分お気をつけいただきたいと思います。8月の13、14、15、16このお盆の真っ只中は走っても休日割引になりませんのでね、お気をつけください。8月10日からってことはどういうことだ。8月10日から8月10日から土日月、8月12日は平日ですよね。あ、違う、山の日の振り替え休日か。それで12日は休日割引が適用されるということですね、はい、なので田舎とかへ帰る予定がある方は早めに、お盆休みが入ったらすぐに動くと、高 高速道路料金は 30% 割引になりますよってことですね。まあ、遊びに行かれる方もお気をつけください。はい、それでは次の記事ですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。URL を貼り付けておきます。よいしょ。はい、気になる気になるさんにあった記事です。アップル、MacOS モハベ 10.14.5 ブートキャンプアップデートをリリースという記事が上がってました。本日アップルが MacOS モハベ 10.4.、あれ？これ本文の記事誤植ですね。10.14.5 です。正しくは。10.14.5 に向け MacOS モハベ 10.14.5ブートキャンプアップデートをリリースしていますと。このアップデートによる、フュージョンドライブを搭載した iMac および iMac mini に新しいブートキャンプパーテーションを作成できないという問題が解消されますということで。モハベでブートキャンプをお使いの方、不具合がどうも発生しているようですので、早めにアップデートをかけておきましょうね。はい、そしてもう一つアップデートのお話ですが、これは私にとってはちょっと気になるアップデートではありますよ。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルロジックプロ 10.4.5 をリリースという記事が上がってました。本日アップルがロジックプロ10アップデート、最新版の 10.4.5 をリリースしていますと。このポッドキャストの編集はロジックプロ10を使って編集をしてますが、ごっそり変わってたら困るなという気がしますが、基本的には、パフォーマンスの向上、それからトラックとチャンネルの最大数引き上げ、そして新機能というねアップデートがかかってます。パフォーマンスの向上としては、大規模なセッションでの作業時にミキサーとイベントリストの応答性が向上します。数多くのトラックを取り扱うことができると。具体的に言うと、トラックが1000トラックまで使えるようになるよということのようですね。この間の Mac Pro の発表があった時、 WWDC19 のキーノートの中で発表があった時に、ロジックプロのトラックチャンネルが1000チャンネル扱えるよという発表がありましたけども、あの時に使ってたのはすでにこれバージョンアップしたロジックプロだったってことですかね。まあ1000チャンネルも開いたことないですけど、当然空海の編集にも1000チャンネルなんか必要ないですけど、はい、とりあえず1000チャンネル使えるようになると。ただ使ってる Mac のパフォーマンス次第ですよね。多分うちの MacBook Pro で1000チャンネル開いたらカクカク状態になって使い物にならないんじゃないのかなっていう気がしなくもないですけどもね。はい、というわけで、うちのリスナーさんでロジック Pro 10を使ってる方がどれぐらいいるかよくわかりませんけども、ユーザーインターフェースが変わってないことだけは祈りたいと思います。これ変わってたら編集に戸惑っちゃうよなって気がしますね。ちなみにこれロジックプロテイン今23,800円もするんですねあれ僕が買った時いくらだったんだろう。1万円は出した記憶あるけど2万円出した記憶ないけどな。まあバージョンアップなんで お金はかからないんで、ちょっと安心はしてますが。お散歩さんこんばんは。もし今日の、この今収録してる分のポッドキャスト版がアップロードが遅かったら、ユーザーインターフェースがもしかしたら変わったかもとね、疑ってみてください。はい、それでは次の記事ですが、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。はい、iPadOS の50の変更点を撮影したハンズオン動画という記事が載ってました。先日 Apple が iPad 向けの次期 OS こと iPadOS を発表しましたが、 925Mac がその iPadOS の変更点をまとめた映像を公開していますということですね。動画に映っているのは50の変更点で、多数あることから全て書ききれませんが、ホーム画面の変更箇所から始まり、マルチタスク、Apple Pencil、スクリーンショット撮影時のインターフェース、ファイル、サファリ、写真、リマインダー、メールといった各種アプリの変更点や新機能に加え、iPad を Mac に、Mac の外部ディスプレイとして利用できるサイドカーも最後に映っていますということで、記事の中に動画の URL が貼り付けられてますけども、これ24分30秒あったかな、はい、なかなかのボリュームですよ。お暇な方は時間があるときに見てみてはいかがでしょうか。ただし英語での解説ですんでね、その点はご了承ください。はい、お散歩さん、円高の時に2万円をちょっと切ってましたね。うん、確か2万円出した記憶ないんだよな。それこそコンビニで iTunes カード買って、割引で買って、それを使って購入した記憶があるんですけどね。ロジックプロテイン。私もこの動画ね、ちょっと見かけたんですけどもね、さすがに24分半もあるんでね、途中までしか見てないですけどね、最後までは。最初のとこはね、1分ぐらいだったかな。iPad mini 用のなんかケースの紹介がちらっと入ってたんでね、正味20分ちょっとぐらいの紹介動画だと思いますけども。よかったら見てみていただきたいと思います。はい、それでは次の記事ですが、こちらはマックお宝鑑定団さんにあった記事ですね。URL を貼り付けておきます。はい、EEC に MacBook 情報が登録されているという記事が上がってました。ユーラシア経済委員会に登録された情報から、MacOS14 を搭載したポータブルパソコンとして7モデル登録されていることが分かったということですね。登録されているモデルナンバーは A-2141。A2147、A2158、A2159、A2179、A2182、そして A2251。ということで、おそらく MacBook の Retina 12インチ2019ではないかと推測されています。ということはそうですね。MacBook がもしかしたらしれーっとサイレントアップデートされるかもしれませんね。もし MacBook 新しいのが出るのを待っていらっしゃる方はもうちょっと待った方がいいかもしれませんね。新しいのが出てくるかもしれません。あおちゃんこんばんは。それでは次の記事ですよと。こちらは iPhone マニアさん。iPhone マニアさん？ペスト。貼り付け。はい。iPhone マニアさんにやった記事ですね。次期 iPhone の発売は9月20日前後？アメリカ大手キャリアの日程表がリークかという記事が上がってました。次期 iPhone の発売は例年通り9月に行われると考えられていますが、具体的な日程については判明していません。しかしアメリカ大手キャリアのベライゾンから流出したとされるマーケティングスケジュールから9月20日前後ではないかとの見方が浮上していますということですね。ベライゾンが社内向けに作成したカレンダーと思われる画像をツイッター上で公開したのはリーク情報でおなじみのエヴァンプラス氏ですと。カレンダーにはセプテンバー9月ですね後半に iPhone が発表されることのほか8月後半の Galaxy Note 10、10月中旬の Pixel 4発売などが記載されていますということで、9月の20日前後発売。9月の20日、私の iPhone X の、4年縛りの2年目が来るのが10月 ?11 月ぐらいじゃなかったかな。はい、ということで、まあ、今年私この iPhone はソフトバンクに返さなきゃいけないことになってるはずなんですけども、そうするとまあ何らかの iPhone 購入しなきゃいけないということにはなりますけども、まあ今年発売されるのに手を出すかどうかは値段次第だな。本体の割引も多分ドーンと少なくなるでしょうしね。よし悪しですよね。本体の割引が2万円、なかなか新しいのに手が出せないかなと言ってもこの10は返さなきゃいけないんでね、まあ、最新に手が出せなくても一つ前ぐらいのiPhone にはどっちにしても変えなきゃいけないんでね。どうしたものか。今更この iPhone X を残り2年分払う。多分、続けてこの10を使おうと思ったら一括で払うことになるのかな。それもちょっときついっちゃきついですよね。なんとかならんもんでしょうかという気がねしなくでもないですけどもね。はい、それでは次は、マッコ宝鑑定団さんの記事を紹介しますね。アップル公式ショッピングストアへのアクセスをサファリ 10.1.2 以上、MacOS ヨセミテ 10.10.5 以上に変更という記事が上がってました。 Apple が Apple 公式ショッピングストアへのアクセスを Safari 10.1.2 OS X ヨセミテ 10.10.5 以上に変更していますということはそうですね。OS X ヨセミテ 10.10 の環境でもサファリのバージョンが古いと未対応のブラウザバージョンとして、拒否されるということはそうですね。最新バージョンの Chrome または Firefox をダウンロードするように案内がされていますが、旧 MacOS 環境にインストールできるバージョンはすでに古いため、 MacOS のシステム環境を MacOS モハベにアップデートするしか方法はなさそうですということで、これはサファリでの問題ってことかな。 OS が古くても Chrome とか Firefox を使えば、Apple Store、オンラインストアにアクセスはできますけども古い OS だと、サファリの新しいもの、まあ新しくなくてもいいんですけど 10.1.2 以上がインストールできないとストアにアクセスができなくなるということだそうですね。 apple.com でのショッピングにはブラウザのアップデートが必要ですっていう警告文が出ると。そこはどうなんだろうな。 Chrome や Firefox はいいけど、サファリを新しくしてねと。ただ OS によってサファリがアップデートできないってことになると本末転倒ではないかという気がしなくもないですけどね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。 IKEA が Apple の新型 Mac Pro のデザインを、これなんて読めばいいんだ漢字が難しいよ。あ、揶揄だ、揶揄したおろし金の広告を展開という記事が上がってました。先日 Apple が新型 Mac Pro を発表したものの、そのデザインが話題になり、おろし金などと揶揄される事態となっていますが、ブルガリアの IKEA がこの話題に乗っかって Apple をからかう内容のおろし金の広告を公開していますということですね。はい、この IKEA の広告の写真が元記事の方に貼ってありますけども、元記事というか元画像ですね、これリンゴ用のフレーズとともにおろし金を紹介する内容で、499円という価格の安さも強調していますと。ちなみに新型 Mac Pro は、5999ドル約65万円ですということで、Mac Pro の穴ポチポチポチこれおろし貝というか、多分チーズをおろすためのおろし貝でしょうね。これ日本でいう大根おろしじゃないんでしょうね。はい、ということで IKEA さんで Mac Pro もどきが購入できますよということはそうですね。それでは次の記事は、こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。URL を貼り付けて、はい、iPhone マニアさんにあった記事です。ダイソーの MFI 認証取得のライトニングケーブルをチェックという記事が上がってました。これお散歩さん買ったって話してたような気がしますけどもね100円ショップダイソーで Apple の MFI 認証を取得したライトニングケーブルが1本500円で発売されました。これどうも2色展開で売られてるのかな。シルバー&ホワイト、それからレッド&ブラックの2色ですね。 税別500円で6月4日から発売が開始されていますということですね。この記事の中では実際に購入してみて使ってみたという記事なんですけども、これ結構人気なんですね。最寄りのダイソンに立ち寄ったんですけども売り切れていて購入できず2店舗目で購入することができましたということですね。長さは1メートル、高速充電にも対応するケーブルということだそうですね。私はまだこれがこう発売されてからダイソーには行ってみてないんですけども、お散歩さんはどんな感じですかね。あ、まだ試してないんだ好きちゃんみたいなもんだな、買って喜ぶタイプだね、お散歩さん見た感じは根元がしっかりしていて良さそうに見えます。おー、まあ、MFI 認証は取れてるんで、このアクセサリーは使用できませんとかっていうポップは出ないと思いますけどね。USB とライトニング端子のカバー部はアルミ合金。コード部分は塩化ビニール樹脂製ですということですね。ちなみに、アップルの MFI 認証を受けた製品を検索するページってのがあるみたいですけども、ここでダイソーと入力すると、ダイソーじゃないメーカーが出てくるらしいですね。だからダイソーさん OEM で作ってもらってるってことなんでしょうね。シンク&チャージング USB ケーブル、モデル番号 AV12110 という製品がヒットしてくるそうです。まあ、500円なんでね、私も見つけたらちょっと一つ購入してみようかなとは思ってますけどもね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらはテッククランチさんの方にあった記事ですね。テッククランチさんにあった記事です。折り紙でせんべろ、ワタミ系居酒屋で何回でも最大540円引きという記事が上がってました。コード決済サービスを展開している折り紙は6月19日からワタミグループが運営するワタミ、それから全ワタミ未来坂、三代目トリネロの各店舗で最大540円引きのキャンペーンを開始します。期間は、6月19日から25日まで。クーポンなどを取得する必要はなく、折り紙ペイで決済すれば割引が適用されます。ということで、ワタミと全ワタミなら税込み1069円の刺身4品盛り合わせが535円割引、未来座なら税込み1078円の清流若鶏もも1本グローブ揚げが539円に、三代目トリメロでは税込み862円の清涼若鶏もも1本焼きが431円割引と、いずれもほぼ半額になるという設定でキャンペーンを行うということだそうですね。なので通常まあ1000円の商品が約半額になりますよということだそうです。でこれは回数に制限がなく期間内なら何回でも使えますよということですが、ワタミグループ島根で見たことないぞ。松屋の方にあるのかな。少なくとも出雲にはない でまあお安く食べて飲めるということですので、お近くにお店がある方ぜひ利用してみていただきたいと思います。こういう時都会はいいよなぁ。はい、それでは次も、ペイ絡みのニュースですね。iPhone マニアさんの方にあった記事です。スマホ決済メルペイ再び最大 70% キャン、70% 還元キャンペーン開始という記事が上がってました。メルカリは6月14日から6月30日の期間中、同社のスマホ決済サービスメルペイを対象店舗で利用すると最大 70% のポイントが還元される日本全国まるっと半額還元キャンペーンを開始しましたということですね。はい、メルペイのこのキャンペーン、6月14日から6月30日の期間中、対象店舗にてメルペイ後払いで支払いをすると、支払い翌日に支払い額の 50% 相当のポイントが還元されるキャンペーンです。セブンイレブンまたはファミリーマートでの支払いについては 70% 相当のポイントが還元されますと。はい、セブンファミマで購入すると 70% 返ってくると。 70% でかくないですか。ただポイントの上限は2000ポイントということだそうですね。メルペイは今年のゴールデンウィーク時にも最大 70% のポイントが還元されるキャンペーンを実施していると。でその時は上限2500だったんですけども、今回は上限は2000ポイントになりますと。あとこれメルペイの支払い方法、後払いを使わなきゃいけないんですよね。で、この後払い、通常は300円の手数料がかかるんですけども、このキャンペーン中というか6月分に関しては手数料無料となっているということはそうですね。はい、ということで、まあ、後払いを使わなきゃいけないということは本人確認が取れてないとダメってことだと思いますんでね。もし利用しようという方は、本人確認、運転免許証かなんかを確か持った状態の写真を、メルペイの方に送るんじゃなかったかなと思いますけどね。この本人確認すぐ通るというものではないんで、このキャンペーン使ってみようという方は早めに登録をしておきましょうね。丸山さん、今都会にて銀座なんです。銀座で飲んでるの、おしゃれブルジョアだね。銀座なんかで飲んだことないぞ多分。はい、それでは次の記事ですね、というかこれが最後の記事ですよ。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですと。iPhone マニアにあった記事です。ファーウェイ、Android の代替としてロシアのオーロラ OS を試験中かという記事が上がってました。アメリカ政府の制裁により使用できなくなった Google の Android OS の代替としてファーウェイがロシアのオーロラ OS の採用を検討していると報じられていますということですね。このオーロラ OS、 フィンランドの企業が開発した OS ですね。 イス初めて聞いたな。これは全くアンドロイドとは別物なんでしょうね。そうするとストア系も独自のオーロラストアみたいなアプリを購入できるストアができるのかな。ちなみにこのオーロラ OS、ロシアで使われてるんだろうか、そもそも。独自 OS って大丈夫なんだろうかっていう気がね、しなくもないですけども、これはスマホの話ですけども、今週、確かファーウェイ、Windows パソコンの新製品を発表する予定だったんですけども、これ中止になってますよね。もしかしたら Windows も Microsoft から供給されないっていうことになってるんでしょうかね。ファーウェイさんどうなっていっちゃうんでしょうか。さん飲んでないですよ。今度の勤務先のだけ。あ、まだ仕事中ってことですかね。お疲れ様です。っていうか銀座でお仕事。おされ。はい。ということで以上本編でしたよ。好きちゃんはどうも。なかなか帰らせてもらえないみたいですね。車止めてるとこがね、ちょうど焼肉やってるとこから丸見えらしいんですよね。なのでそう簡単には帰ることはできないのかなってね、気にしますけどもね。それではツイッターにいただいた、コメントを紹介しときましょうかね。14日あれ14日夕べの空に上がってますよね。上がってますよね。シーサーが空海のアカウントでちゃんとつぶやいてくれないから私のアカウントで、リツイートする形にしてるんですけども、あれそのツイートすら上がってないぞ。どうなってんだ。というわけでコメントは来ていないで正しいのかな。どうなのかな。確かポッドキャストに上がってましたよね。はい、まあいいや。30分は持ったな。40分ちょっとぐらいかな。一人で喋るとね。話題が途切れるんですよね。さんこんばんは。明日は千葉県民の日です。なんかいいことあるのかな。千葉県民はディズニーランドが無料になるとか、そんなのないか、さすがに。島根県民の日ってのは確かなんか聞いたような記憶あるけどな、いつだったんだろう。島根県民が知らないから他の県の皆さんは当然分かりゃしないとは思いますが、 今日1時間ぐらいで終わっとこうかな、あと15分ぐらいありますけども、最近お年寄りがブレーキとアクセル踏み間違えたとか、突然急に車が発進急加速しだしたとかっていうニュースがよくあるじゃないですか。で、あれに大体ニュースに出てくる事故車、プリウスが多いって皆さん思いません？で、うちの会社にね、プリウスがいるんですよ。もうちょっとしたらバラバラにしてしまうんですけどね。新型の、まあ今現行のプリウスがいるんですけども、それにね、会社の敷地内でちょっと乗ってみたんですよ。あの車ね、まあ、トヨタ関係者いないよね。欠陥車だと思うんだけどな。うちのリスナーさんでプリウス乗ってる人いましたよね。確か誰だったっけ、おさんとさん違ったっけ。もしプリウス乗れる環境にある方、試してみていただきたいと思いますが、あ、お散歩さんいるんだよな。プリウスのシフトレバーって、どういうんだろう。昔ながらのシフトレバーじゃないですよね。中立のとこにシフトレバーがいて、右に倒して上に上げると、右に倒して上に上げるとリバースだっけ、で下に倒すとドライブっていう、確かシフトレバーですよね、プリウスって。まずあのシフトレバーがダメだと思う。普通リバースってパーキングが一番上にあって、で途中にリバースがあって、それをさらに下げることでドライブじゃないですか、ごく一般的なシフトって。あれ上でリバースってのは、なんかそのプリウスを初めて乗るというか、プリウスに慣れた若者はね、多分慣れるんじゃないかな、体が覚えるんじゃないかなっていう気がするんだけど、あれお年寄りがね、ある程度小銭貯めて退職後にプリウス買うのはいいんだろうけど、あれに慣れるまでに相当時間かかるような気がするんだよな。で、右に倒して上に上げると中立へ戻るんですよね、シフトレバーが。ドライブも一緒で、下に落としても手離すと中立へ戻るんですよ。で、コンソールパネルの中でリバースだわ、ドライブだわ、パーキングだわっていうのは確認はできるんだけど、あれ体で覚えろっても難しいような気がする。あともう一つ気になったのが、パーキングポジションの状態でアクセル踏むと警告が出るんですよ。パーキングだよと。で、ドライブなり、シフトチェンジしてねっていう警告が出るんだけど、あれ、アクセルベタ踏みの時に警告が出てて、その状態で、ドライブの方にもリバースの方にもシフト入るんですよ。そしたら最近ネット上でよく見かけるけども、プリウスロケットっていう表現、ドライブに入れるとね、一気に時速20キロぐらいまで加速します。で、バックもね、20キロ前出なかったな、15、6キロぐらいまでベタ踏み状態でそのままシフト入っちゃうんですよ。あれ 危ないと思う。せめてシフトはブレーキ踏んだ状態で入るような状態にしないと。あれだったら年寄りさん間違えるでーって思うんですよね。お散歩さん、もし広い場所で人がいないとこがあればちょっとやってみてください。あれ、アクセルペダル踏んで警告が出るのはいいんだけど、そのままドライブとかバックに入るってのは非常に危険だと思いますよ。せめてブレーキ踏んだ状態でドライブにする、リバースにする、でその後アクセル踏んで動かすっていう形にしないと。あれ、トヨタさん直した方がいいと思うけどな。コンピューターだから、今プログラムいじればちょちょちょって変えられるような気がするんですけどね。ただ今更リコール代ってそれをするっていうと莫大な費用がかかるんだろうけどね。実際に乗ってみてちょっとね、危険な気がしました。アクアがどうなってんのかはね、ちょっとわかんないです。アクアはうちの会社に来てないんだよね。ケイちゃん、専門家の話でもないですけどね。お散歩さん、それを言ったら左ハンドルだって日本ではいろいろ問題があるし、慣れない方法が良くないというのはおかしくない？アクセルとブレーキが逆とかとんでもないことがなければ。 あとね、もう一つ気になったのがプリウスのアクセルペダル、普通の車よりも左に寄ってます。あれ、普通の車っていうのもどうかと思うけど、僕の車でブレーキ踏もうとしたらアクセルに足がかかります。あれ、全体的にペダルの位置がね、左に寄ってますよ、プリウス。あと、アメリカで問題になってアクセルペダルへ変更してますよね、トヨタ。なんていうんだろう、オルガンペダル、あれもね、まずいと思う。オルガンペダルに慣れてない人は絶対にブレーキ踏んだつもりだけどアクセルに足がかかる。そこもね、多分アクセルとブレーキ踏み間違えっていうのがね、起こるんじゃないかなって思うんですよね。今日というか、今週ね、たまたまちょっと乗る機会があったんで、会社の敷地内で。それをね、ちょっと感じました。もうトヨタの他の車種がどういう風になってるのかがよくわかんないですけど、ね、プリウスはちょっとあれ慣れないと怖いなってね、思いましたね。多分ね、お散歩さんはもう慣れちゃってんだと思う。上級国民が事故して2人死んだじゃないですか。あの杖ついてヨボヨボ状態でとっさの操作ができるかって言ったらね、それはちょっと無理なんじゃないってね、気がしなくもないんですけどもね。そう、多分プリウスのね、左ハンドルはね、アクセルペダル右に寄せられると思うんですよ。右ハンドルがね、ペダルが全体的に左に寄ってる。あれはちょっとね、びっくりしたというか、そんなに寄ってるのってのがね、オルガンペダルが原因だと思います。右に寄せられないのは。ちょっと考えないと まあ、暑いんじゃないかなと。まあ、まずいんじゃないかなっていう、僕はまずいんじゃないかなって言ってもね変わるもんでもなんでもないですけどもね、ちょっと気になりました。まあ一番気になったのはそのペダル踏んだままドライブに入れられるっていうとこ、それがね一番気にはなりますね。まあもしあのプリウス乗る機会が皆さんもあればちょっと確認してみてください。っていうか乗る機会そんなにないか。まあレンタカーででも借りるか、プリウスを買うかですよね。サントさん、プリウスのアクセルは重めだからうっかり踏みすぎることはないと思うけど、うちのはアルファだから普通のプリウスとちょっと違うからノーマルはどうかわからないけど、あ、そういう車種によって車種というかグレードの違いの問題があるのかな。ケイちゃん、焦った時は特に身に染みついた動作をするから未だウィンカーどっちかわからなくなる。あの多分我々の世代は免許取った時はマニュアルに乗ってたと思うんだけども、あれマニュアルからオートマに乗り換えた時、ブレーキ踏む時に無意識に左足踏んでたじゃないですか、クラッチないのに。あれと同じで、特にお年寄りの方はちょっと危ないんじゃないかなと思いますよね。サンプさん、アルファはプリウスでも大きめのエンジン、大きめでエンジンも違うよ。ああ、なるほどね。はい、ということで、ちょっと専門家っぽく喋ってみました。スキちゃん帰ってこないな。あの最近スキちゃんね、朝は人参とリンゴのジュースで、お昼は日本そばで、そこまですると夜は何食べてもいいというな、なんかそれが血圧を下げるのに効果的な食事だっていうのをどっかで探してきてね、今実践中なんですけども、なので夜は何食ってもいいから多分焼肉いっぱい食ってんじゃないかな。あと朝のね、人参とリンゴのジュースがいいってのはあのネットかどっかで見つけたらしいんだけど、どういう分量で作ったらいいっていうのまで書いてないらしいんですよね。で、このとこ毎日リンゴと人参の分量とか、あと水気の代わりに最初は甘酒入れてたって言ったかな。で、今朝はなんか甘みが少なくて蜂蜜入れた方がいいかなとかって、ね、言ってましたけどね。江口さん、プリウスに近寄らない方がかな。まあ、あの静かなんでね、普通の車みたいにエンジン音がしないんで、周りの人もちょっと注意しないと、まあ、プリウスに限らないですけどね、電動車とかハイブリッド車とか結構静かですからね。サンポさん、お年寄りはオートマ禁止ってどう？マニュアル乗れなくなったら諦めてってことで、逆にお年寄りはマニュアル体が覚えてるんでしょうね。ずっとオートマ乗ってても、あ、でも忘れるかな。まあマニュアルなら急発進ってことはほぼないような気がしますよね。動く前にエンスト起こしそうな気がしますよね。お散歩さん、プリウスに乗るようになってから飛ばさなくなった。そもそもキビキビ走る車じゃないから飛ばしても面白くない。 すみさん、こんなの見つけました。人参リンゴジュースは危険なのかを僕なりに考えてみた。サンカさん、低速でモーター走行時はスピーカーからエンジンを鳴らしているよ。あ、音鳴らしてるんだ。そうしないとやっぱ周りの人危ないですよね。車なんか来てないと思ってちょっと車の前に飛び出したりする可能性があるからね。マツダも来年 EV を出すって言ってるけど大丈夫かな。噂ではちらほらと話は聞いてたけど、今週正式発表してましたね。お散歩さん、夜間など静音で静かな音で動きたいときには切れるけど、あ、手動で入り切りができるってことか。トラックじゃないけど、バックでリバースに入れたときにピーピーピーピーってもいいような気がするな。周りの人のためには。あ、電動車に限らず、エンジン車でも。娘さん続き、本当に飲むと、体を冷やすので危険だという意見。がんを患ってる人が飲むと、糖質だらけの人参リンゴジュースはがんの餌になるという意見。多分明日スキちゃん午前中病院に連れて行くんで、リンゴジュース、リンゴ、人参リンゴジュース飲んでるって話を先生にするんじゃないかなって気がしてますけどね。ニャウちゃん、日産リーフやノートのいいパワーで踏み間違い事故の報告あります？なぜか少なさそう。あのテレビで暴走事故が起こったってのではあんまり見ないような気がしますよね。あの踏み間違い防止装置あの後付けで東京都がなんか9割負担するとかって言ってるやつ、あれは電気的にですよね、後付けの場合は。標準でついてるのはあれカメラで前方とか後方見てて、障害物があれば加速しないっていう仕組みじゃないかなと思いますけどね。今朝のテレビだったかな、夕日のテレビだったかな、その後付けの急発進防止装置、あれは急になんかアクセルをボンって踏むと、電気的信号でエンジンの回転数を抑えるっていうやつみたいですよね。だからゆっくり踏み込めば普通に加速していくっていうような装置らしいけど、でもあれもコンピューター制御になって、まあ今全部コンピューター制御か。シャブで立つかってるような車はないか。丸見さん、MT でも左向こう側の一車線とリバースがリングを操作してさらに左向こう側だと間違いが起きる。MT でも左向こう側の一速とリバースが
ミンゴを操作してさらに光の効果は高まって光が大きい。
あのね、MT はね、一速からリバースには入らないんですよ。リバースに入らないように機構はついてます。マツダはね、カニの積み機構っていうやつが入ってるんですよね。あと、トヨタ車とかは、シャフトの中にボールが入ってて、それがリバースに入らないようなね、機構は一応ついてるはずです。マニュアル車は。おさまさん、後付けで、機械的に一定以上一気に踏み込むとかってにブレーキに切り替わるのがあるらしい。そのテレビで紹介してたのは、ブレーキには切り替わってなかったですね。じわじわじわじわ動く感じ。オートマでドライブに入れて、アクセルもブレーキも踏まない状態な感じの動き方してましたね。散歩さん、そもそも急加速になるような場合を予防する制御が入っててもいいと思うね。確かにね。一般道でそんな急加速することってないもんね。それこそレースにでも走るんならだけど、加速はじわじわでいいような気がするな。ねじみちゃん、トヨタの株主素案でプリウスの事故について質問が出た時に、販売台数が多いっていうのを理由の一つに挙げてたらしいけど、もっと売れてる車もあるし。ケイちゃん、カニ入り。そう、カニの爪機構っていうのがあるんですよ。マニュアルの。シフトの中にね。ジニーちゃん、一旦端か大丈夫？端か？端かって端か？僕は端か、子供の時にやってたはずです。母子手帳に確か書いてあった。から大丈夫かなと思うんですけどね。ジミちゃん、総会の間違い、株主総会ね。ケイちゃん、急加速するのは04族のジミータンぐらい。まあ、マニュアルはあっていいと思いますけどね、加速するあれが。オートマならいらないでしょうって気はしますよね。それで感じが出たって橋か。ああ。はいはい。回転力回ってたな、メールが。大丈夫、広島行く予定ないから。お散歩さん、私の一つ前の世代のプリウスはカローラ以上の販売台数だったらしいから、多いのは事実ですが、年寄りのユーザーが多いっていうのも事実かも。あれなんででしょう、お年寄りユーザーが多いっていうのは。まあまあ、お年寄りしか乗ってないっていうわけじゃないだろうけども、お手頃なんですかね、値段的に。他にお年寄りが乗るような車種がないってわけじゃないですよね。マツダではお年寄り向きの車種ってのはあんましないよな。
ジミーちゃんなんちゃってスポーツカー乗りだから大丈夫あ、帰宅したので離脱了解です。あ、なんかいい方法がねできるといいんですけどね。安全装置付き限定免許とかってなんかテレビでちらほら言ってるじゃないですか。ただあれって普通車とかにはその安全装置オプションで付けられたりするじゃないですか、今の車種って結構。ただ田舎の方だと軽トラとか、あ、でも軽トラにも付けられるやつがあるのか。テレビで CM してますね、梅沢富美男が出てるやつ。軽トラにも安全装置はつけられるってことならあった方がいいのかな。後付けだと3万から4万って言ってましたね、テレビで。最初から買うときにつけるといくらぐらいするんだろう。メーカーオプション、ディーラーオプション、メーカーオプションなのかな。あと、あの免許返納って最近結構騒いでるじゃないですか。お年寄りに免許返納してって、あれもね、私的にはどうかなって気がするんですよね。あましニュースにはなってないけど、免許返納したの忘れて車運転して事故るっていう事故もそこそこあるみたいですからね免許返納するのはあんまし意味がないのかなって気がするけど、返納した時にもらえる、なんだっけ、なんか身分証明代わりに使えるのがありますよね。まあ、あれにすると更新の手間がないから、いいのか免許維持する、しようとすると、免許更新の前に、高齢者講習を受けて、免許センター行ってっていう手間がかかりますからね。本当さん、革命の頃のルーチは結構お年寄り好みだった気がする。アメ車っぽいサス回りの割に 13B ローターのパワーがあったので結構怖かったああ、革命のルーチ、革命のコスモには乗ったことありますけどね、姉妹車だった頃のさん、昔の年寄りスーパーカブ、今は金があってプリウスに乗ってる、まあ、スーパーカブも怖いっちゃ怖いですけどね。散歩さん、返納したら車手放さないと。まあ確かにね。でもまあ田舎は無理だろうな、特に田んぼとか畑とか農作業してる人は。昔みたいに家の横が田んぼとか畑っていうとこは最近少ないですからね。農地改良でちょっと離れたとこに田んぼや畑があったりするから、そこへ行くだけでも車じゃないと難しいでしょうね。はい、まあ、てなとこですかね。月ちゃんも帰ってきそうにないんで、この辺で終わっときますよ。散歩さん、スーパーカブも空ぶかししてギア踏み込んだらダッシュするよ。確かにね。あ、ジミちゃん戻ってきたけど終わるよ。というわけで、まあ、週末、
あまり天気良くなさそうなんでね、お出かけされる方はお気をつけください。以上、空海 IT ニュース1879回、6月14日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた来週。三四やはりじゃなかったただものだんだん癖だな、三四っていうのはじゃあ皆さん良い週末を。え、北海道で扇風機使うのけいちゃん凍え死なないようにね。
Or any IT news.